毎日暑い。
暑いよ ね。今年は特に。
参っちゃって、今日も汗だくです。
いつも汗だくだけど。
でも特に今年は7、8と暑いから結構しんどくて、うん、やっぱりワンちゃんがさ、早起きなのよ。
うんうんうんうん、
夏場になると、
うん、
散歩を意識するせいか、最近どんどん早くなってきて、うん、2時半とかに起こされる。2時半は早いと思って。
まだ夜中。
昨日は1時半。
早いよ。
落ち着けと。焦るなと。
まだ夜中だ
そうです。大体ね、4時とか5時に散歩1時間ぐらいしてるの。そんな時間誰も散歩してなそうに見えるじゃん、うん、意外といる、
意外といる、この時期はいるよ、
いるんだよね、
いるいるいるいる、
びっくりしちゃうっていう話をしたいわけじゃなくて、はい、なんかこうね、暑いのか、ね、それね、うちのプリンちゃん、うんうん、愛犬のプリンちゃんの散歩で早く起こされてるせいもあって寝不足なのか、うんうん、ちょっとこう暑いからさ、ちょっとこうイライラしちゃう時もあるじゃん、人間だからさ、
うんうんうんうん、
これね、ちょっと自分がおじさんだからこの辺が気になる、うん、おちょこが、おちょこのこう器がちっちゃいのか、それもみんなわかるのかっていうのをちょっと聞きたいんだけど、器の問題聞きたいんだけど、この間ね、この間もちょっと前の話なんだけど、気になってて、あのなんかイベントティッシュを配ってる人いるじゃない、あと若い子アルバイトなのかな、でその子がなんかねちょっとだれてるような感じで、お土産にどうぞってティッシュを、俺42ね、手土産にティッシュ、なんだこの我が像はと思っちゃったの。これって器おちょこかなっていうのがちょっと気になって、それはちょっと遊んでるよね、遊びに入ってると思わない、これなんか俺気になっちゃったの、それがこれちょっと聞きたくて、僕だけかなそれ、白鳥さんなんてビンタしてる、どうしてる気にならない、なんかおみじゃあ自分の大切なお友達とか、あのね、パートナーのご両親に会いに、あ、これお土産ですってティッシュ持っていくかって俺思ったら、それをそいつに言いたかったんだけど、そんくらいなんかね、スッとその場は立ち去ったんだけど、もちろんもらわないよ、イライラしちゃってるから、いやこれって何なのか、この怒りって何なのかなってずっと思って、
考えすぎじゃん、
だから考えすぎか、だからそれを白鳥さんに聞きたかったの、どうこれ、これがちょっとおかしい、イライラしちゃうの、う
ん、そんな気にすることないと思うし、大したことじゃないなとは思います、私は。
そ以上です、ありがとうございます、解決しました、おちょこです器おちょこ
ちょっとだけ付け加えると、年取って特におじさん、うん、男の人ね、おじさんたちは怒りっぽくなるから、
なんかね気になるんだよ ね、
な
んか言葉遣いとか、そう飲食店とかさ、うん、自分の父親とか見てちっちゃい時嫌だったなと思うのが、うん、同じように気になるから、
一緒になってんじゃん、
嫌、うん、だなと思って、ほぼ同じなの、
そういうことですよ、そう年を取ったということで、
ありがとうございます解決したしてないけど、はい
はい、する人ラジオ、
皆さんこんにちは、ケイタキャンドルです。
皆さんこんにちは、アニメーカーアーティストのゆいです。この番組は我らが住まい仙台でよく言われる何もない街のイメージを払拭すべく、本当はこんなに面白いぜ仙台とみんなに言ってもらうため、パーソナリティとともに面白おかしく様々な価値観から仙台を紹介していく、そんな番組でございます。いやもうあっという間に、
あっという間に
お盆が終わりましたけれども、
けれども、けれども、
まだまだ暑いっていう。
暑い。これも日常的に人と会うと絶対いいよね。暑いですねっていうのは。
暑いだもん。異
常だよ。これは。
だから7月からもうずっと30度超えてるじゃないですか。
だからこれね、言いたいのは、宮城仙台に住んでるメリットがない。宮城は夏が涼しいっていうのがいい良さでもあるじゃないですか。それ失った。
今全国的にそうだからね、
だって今日も33とかさ、そんくらいの、そうそうそうそう、東京と同じなんだよ最高気
温、そうだね、
クソだと思って、
いや本当に、でもほら秋田なんか今日35度超えてるし、そう秋田とか青森とかの方がね、値段じゃなくて気温が高くなったりとかもしているので、
値段が気になっ
ちゃってね、最近物価高騰が、
電気代とかも気になるしな、
そうそうそう、いろいろ上がってるから、
上がってるから
ね、気温とともに値段も上がっちゃってるからね、うん、そう、まあ、そんなのはいいんですよね、
いいの、
いいんです、うん、
七夕の話したいの。そう、やばいね、今年は行ったのよ。
行ったんだ。
久々に行ったの。その日たまたま東京から友達来てて、でちょっと昼ぐらいから街中出て七夕もやってるし飲みに行くなんて、ちっちゃい時と印象違うね、うんうんうん、綺麗だなって普通に思っちゃった。ちっちゃい時はさ、動きのない祭りだからさ、つまんないなーなんて思ってたけど、単純に綺麗だなって思っちゃった。いいよ、来年ぜひ皆さんいらしてください仙台に。
綺麗だった、やっぱ
り綺麗だった、人もいっぱいいた。
あ、本当に、うん、今年は特にね、コロナもある意味こう解禁されてね、人がよく動いたから
ね。こう東北の祭りを久々に地元宮城で味わった感じで幸せでしたね。ただ花火をまだ見れてなくて。見た、
ね、花火。いや私が見に行くわけないじゃないですか。いや
それは分からないけれども
こんな伊豆の森の中に住み続けてもう引きこもって何
十年。でも今週だと伊豆ミクの七北公園で多分ね、お祭り、お祭りというか花火上がるよね。
そうなんです。
あれも人がすごいからね、
うん、いや本当に、まあ、行きやすいしね、駅からすぐのとこの公園だし、うん
ね、
あのスポットさえ押さえれば本当に真上に上がるっていう感じで見れるので、
駐車場がないんだよね。
駐車場で行くことは考えない方がいいですね。
それを何年前間違ってぐるぐる止められない、その瞬間バーン、
あ上がっちゃって
帰ろう。
確かに八乙女あたりで止めて地下鉄乗っちゃった方が早いかもしれない。
そういうことか。
そうそうそう、もういつも中央近辺は無理なんで。
だよね、
うん、住民の友達とかがいない限り厳しいですね。はい、まあそんな感じで皆さんも予定組んでください、うん、はい、では
でもこれこの放送日に多分花火ちょうど上がってるタイミングで、
そうだ、
うん、
そうだ、
うん、
そうですね、
うん、
ちょっと終わった
来年に向けての話になってすいません
本当だ、はい、いろいろ終わったタイミングですね。
夏がね、もうお盆過ぎたら夏は終わるってことらしいですけれども、ね、
26が終わったらもう夏休みを空いてるんじゃないですか。
小学生とかも夏休みが終わる
タイミング開けてるはずですよね。
大体ね、宮城東北の子たちは24時間テレビが終わるともう次の月曜日から学校だっ、
ね、うん、学校ですね。
再来聞いたら学校だぞっていう。
そう
東京はもう1週間ぐらい長いんだよね。
そう、31まで
だよね、
はい、9月1日からですね。
同じぐらいの暑いもんな
今は ね、 ね、かわいそう、
ね、
一緒にしてください、
ね、
はい、では本題に戻りますよ
本題じゃないのこれ不必要なものならもう今後やめるけど
フリーの、
あ、 OKOK、
はい、はい、ということで今回もゲストさんが来ていただいております。
ありがたい、
はい、エピソード75でご登場いただきました佐久代表の佐賀周紀さんのご紹介。NPO 法人アートワークショップ寸部長代表の及川貴子さんがご登場でございます。
アートワークショップ、
うん、
分からない、
気になりますはい、ということで、では早速進めていきましょう、はい、する人ラジオは人人クルーゼミの提供でお送りいたします。それでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、 NPO 法人アートワークショップ寸部長代表及川貴子さんでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。暑い中、
暑い中、
はい、今ずっとつきまとう暑いトークですけど、
暑いですね。七夕、ね、はい、行かれましたか。
七夕行ってないんですけど、七夕花火を初めて見て、
あ、初めて、
初めて、ほとんど子供の頃も行った記憶もなく、混むから、うちの親混むのが好きじゃなくて、ね、行ったことがなく、でママ友に誘われて子連れで行ったんです
よ。
で穴場を教えてもらって、
ありました、あら、
ありました、あら、表情が原球場の
あ
そこのバックネット裏の芝生、
うん、うんうんうんうん、
だともう目の前にドーン、
マジっすか、
出てくるんですよ。
あそこって、うん、そうそう、なんかちょっと前までは有料観覧 席が、
あ、そうなんだ。
そのなんか、あの辺だったんですよ。またちょっと変わったのかもしれないんですけど、
ね、
私も一回だけ、その友達の知り合いがたまたまそのチケットくれて、タダミで行けたんですけど、悪天候で何も見えなかった年なんですけど。
なんと。
そうなんですよ。
そう、すごい広々してるし、人も少ないし、良かったです。
確かにね、
お子さん連れてだと ね人混みって大変だから、
本当に暗いし、
ぜひ僕も連れてってください。暑いからね。
そうね、そうね、ちょっとダラダラとしがちですけれども、ね、サクサクいきますよ。
そうなの。
はい。
キレがないけど、一つだけ最初聞いといていいですか。
はい。
さっき白鳥さんが、もしかしたらさっき切ってるかもしれないですけど、あの、スンプチョ、
はいはいはい、
スプンチョって言ったじゃないですか。
ですね。
大変失礼いたしました。
とんでもないです。
ただ言葉として、はい、ちょっとなかなか聞き慣れない言葉で、どういう意味合いを持ってつけられたのかなっていうのが一番気になったんですけれども、
宮城の方言。
ええ、
スンプチ
ョ。嘘ですよ、花火見てちょっとおかしくなっちゃったじゃないですか。打ち上がっちゃってんですか。
失礼なんです。あれ宮城出身。
僕宮城です、はい、
じゃあもうご存知のことだ。
え、よく知ってるってことですか。
いや、ほとんど知ってる人いない。
やばい。あんだい。
チンピチョとか言ったり、チンピチョとか、多分例えば、まあ、おっぴちゃんとか、それぐらいの代じゃないと、もう知らないかもしれないですね。あと
古い方言
だ。だいぶ古いのと、なんか地域が限定されているのか、まあ、海岸の方とか。私も実は本当にそれを言ってる人を聞いたことはないんですけど、急須、っていう意味があって、お茶を入れる急須、
このスンプチョ、
スンプチョが、
そうなんだ。
急須を、あの、まあ、お茶を入れる、お茶っ子を飲むってよくじさんばさんで、はいはいはい、作業の間とか、お茶っ子を飲むといろんな人が集まってきて、ごちゃごちゃこう喋ったりとか、情報交換したりとか、なんかいい、なんか居心地いい感じのこう空気が流れるじゃないですか。なんかそういうお茶っ子を飲む空気を、文化芸術を使って生み出すっていうことを目的にする団体です、うん、
なるほど。
スンプチョになったんですけど、本当に言ってる人は実は聞いたことがない。私は
いや、初めて聞いた頃、方言で来て、本当に聞いたことないな。
いや、そうです、うんうん、方言に詳しいまちゃんとか知ってるかな。一回もしあったら聞いてみたいな。
あ、皆さん、本間ちゃんっていうのは、あの、宮城県外で聞いてる方もいらっしゃると思うんで、宮城でね、あの、あのローカルでね、活躍してる、あのタレントさんなんですけど、仙台でいうと佐藤宗幸さんと本間さんってこのね2人かな。あとロバーなんだっけ、おばさん、ロジャーおばさんとかかな。
そうだね、その3人が一番有名かな、ね、
続いて白鳥って。新興勢力で
白鳥もアンダーグラウンドの人ですから、もう全然、ね、はい、
はい、そんな意味でした。
何かで、はい、でもこの言葉をどこかから、はい、拾ってきたっていうか、
はいはい、
出会ったからこそ使ってるわけじゃないですか、
はいはい、
そどうやって
。いや、私実はこの団体の代表になるの2代目で、初代代表がいるんですね。もう、あの、還暦も超えてる方なんですけど、その方が最初、あの、即興パフォーマンス集団スンプチョって、本当にこう、ダンスとか、まあ、割とそのアーティスト寄りな活動の、はい、ダンサー仲間とやっていて、結構いろいろなところでダンスをしたりとかやってたんですけど、意外と身体表現って障害のある人に親和性が高くて、結構世界的にもそういう障害のある人の活動がダンスでこう組み上がってるっていう事例が多くて、でそれを仙台にも取り入れて、前前の代表がやっていた時に、なんかどっかで出会ったらしい。そこの瞬間は染みてないからわからないんですけど、だから本当はスンプチョじゃなかったかもしれない。
かもしれない
ですね。
確かに確
かに。でもチピチョって言ってる人、おばあちゃん、私一回聞いたことあるんです。
まあ今の時代ね、言葉なんて新しく作っていくものだから、
そうですね、そうそうそう、寸が地に聞こえたり、
そうそうそう、
確かに
意味をつけてしまえば、ね、こっちのもんですから、
ね、そうですね
こっちのもの
、そうなんですね。
ローマ字で書くと sun-pucho、うん、まああの、メールアドレスもそうなってるんですけど、はい、サンって太陽が最初に入ると、うん、なんか個人的にそこが気に入っていて、うんうん、チピチョじゃなくてよかったな
と確かにまたちょっと意味が、ね、英語が分かる人から見るとちょっと変わって見えるっていうかね、へ、ねねうん、なるほどね、
スペイン語っぽい、
あ、確かに確かに確かに分かる分かる分かってる、うん、ちょっとピンときてないけ
ど、なんかいまいちよく分かってない、
分かってないでしょ、う
ん、気になってるけど何が気になってるのか今分かんなくて、
でしょうね、
あのどうしよう今日
英語分かれば分かるよ
多分なんとなくカタカナ多めの回かなってちょっと思ったけど大丈夫かな、
どうだろう、そこはじゃあちょっとプロフィールをご紹介させていただきながら、はいはいはい、掘り下げましょうかね、
OK、
うん、はい、じゃあ織川さんのプロフィールご紹介させていただきたいと思います、
はい、お願いします、
はい、及川貴子さん、1984年の仙台市出身でいらっしゃいます。大学で明治大学文学部文学科演劇学専攻舞台芸術に出会って、大学卒業後は東京の会社に勤め、3年目の2011年3月末に退社され、震災を機に仙台へと U ターンをされております。震災支援系の NPO 法人ボランティアインフォを立ち上げられたんですね、この時に。で、舞台芸術に関わりたいという気持ちを持ち続けて、2014年より NPO 法人アートワークショップ駿府町を立ち上げ代表となり、現在は障害や年齢を問わず全ての人が芸術を楽しみ、芸術を通して人と交流することを目的に舞台公演やワークショップ、あと舞台芸術祭のプロデュースなどを行なっていらっしゃいます。でプライベートではですね、お酒好きの旦那様と8歳と5歳のお嬢様の4人暮らしだそうです。はい、すごいですね、ずっとなんかこの、まあ、会社に勤めてられた時はまた別だったと思うんですけど、
はい、
なんとなくそのボランティアだったり NPO 法人っていうのとの関わりがなんかすごい強い、うんうんうん、ご自身の人生なのかなっていう、はい、
そうですね、こうやって見るとね、そう
みたい、うん、ねえ、私この最初にちょっと気になっちゃったとこいいですか、うん、明治大学文学部文学科演劇学専攻舞台芸術、はい
ちょっと待って、これ私間違えた、演劇学専攻で舞台芸術と出会いでしたね、
あ、なるほ ど、ここちょっと間が入るんですね、
はい、そうですね、ここにでを入れて、
学専攻で舞台芸術、はい、
されて、そこで舞台芸術と出会われた、
はいはいはいはい、こういう学科があるってことですね、はい、
そうですそうです、
へえ、大学ってすごいね。
いや、俺も普通に持った
ね。いろんなジャンルあるから。
そうですね、どういったなんかお勉強というか、はい、するんですか。
あ、勉強はね、あんまりはしてなかったね。
大学っていうのはそういうもん、そういうもん、そういうもん。
文学部の中の演劇学専攻なんで、一応文学が多いだから
元
大元にあるんです。だから、まあ、歌舞伎とか能とか日本でいうと、はいはい、日本の演劇史とか、うん、で西洋演劇史でいうとギリシャ悲劇からシェイクスピアとかっていうことを体系的に勉強するんですけど、はいはい、まあ私立の文系なんでそれ以外にも心理学とかいろいろ専攻することができて、うん、だからまあどれもピンと最初来なかったんですけど、大学3年の時に、今まあ恩師って呼んでいる先生に出会って、うん、その先生はどっちかっていうとフィールドワーク的なことを自分の NPO でやって
て、フィールドワーク
フィールドワークは
分かる、
なんだろう、なんかその、文献を学ぶとかじゃなくて、実際に今の社会の中でどういうふうにその芸術を活用したらいいかとか
ぽい体験体験ってこと。
あ、例えばそうそうだね、なんかワークショップやりますって言ったりとか。
ワークショップ、それは嘘
それは嘘、
最初
それは嘘
教育が必要ですねこの親父はすいません、ふざけちゃいました。
いいえいいえ、もう聞いてもらった方がすごいはい、でまあ、うん、その芸術祭やその先生がやってたりとか、うん、自分で NPO で海外からあの誰かを呼んで、うんうん、子どもたちに向けて何かやったりとか、そういうちょっと教育とか福祉の領域をこうまたいで活動されているアクティブな先生に出会って、なんかそういうのは楽しいなと思って、あのお勉強は好きじゃなかったから、うん、自分でこうパッてアイディアを考えて人を集めてやるっていう方がなんとなく向いてるなと思って、うん、はい、多分それがまあこう原体験があって、うん、NPO ってなんとなくいいなと思ってこういう経歴になったんだろうなと思います、うん、あとこの明治大学に入ったのも割とあのたまたまで、
たまたまで入れるんですか。
たまたま入れて勉強は嫌いは嘘だと思うんですよね。いやいやいや、でもそういう人いるんですよ、頭いいとかそういうんですよ。うちのね、幽霊部員の永井さんもそうでしょ。ここのさ頭いいでしょ。
私は頭いい
かポイントをつくのがうまいっていうか、そのなんつうの、
いやいや
絶対、
いや違うんですよ。いやんですよ。これしかもほらあのプロフィールに私あのジョークで入れたところ一回削除してもらったんですけど
最初ね、そう
最近あのよくね中高生の前でも自己紹介をする時が あるから、うん、その、高校卒業して、うん、一旦河合塾分離に進学しましたって言うと、まあ、高校生ぐらいはちょっと開くんですよね。いや結局浪人だろお前みたいなツッコミになるんです
よね。事前にもらってたのに書いてあったそれ
最初、
うん、変わったから、
そう、その後に
正直これで本番嘘ついてんのかなって思って、
これでよろしいですかってなんかあの言った時にちょっとこれなんかあれですねってなんか
伝わらなさそうだな、
かましてきたってことですか。
そう、
追い返ってくれてんすか。
お母さんの方からここやめましょ
う、ここにね、なんかね改めて読まれちゃうとなんか全然違うな、自分で言うのはいいけど
確かに人に読ませるのは
大塾分離にご進学されたかって言われても
ちょっと違いますよ。分かる分かる、
シャトリーさん俺間違ったのかなと思ってて、変わってたから
全然よく分かんなくて、
本当にジョークです、
実際何のこと言ってるのか全然分かんなかった。
大塾に進学どういうことよく分かんなくて、
こういう学校があるんだって
そうそう、そんな感じで書いてあったからすいませんと思って、
河合塾行ってどっかの大学とかになら分かるけど、河合塾止まってるなんか白鳥さん抜かしてると思ったんだよね。
すいません、分かりづらいジョークで、
いやいやいやいや、そういうこと
だったんだ。そうなんです、で一年浪人して、まあ、あのね、あの吹奏楽にすごい没頭する高校時代だったんで、うん、もう全然どこも入れなくて、で1年浪人して、まあ、勉強をして、で、あの第一志望は別の大学だったんですけど、はい、他も全滅して、で、なんか明治大学から受かりましたって、で電話かかってきたんですよ、事務局から、で専攻に丸がついてます、文学部は丸ついてるけど、それから下何も丸ついてないってどれにしますかって
聞かれて、そういうのなんですか。
どれにしますかって聞かれて、何があるんですかって、英米文と普通文とメディアなんとか演劇とかなんとかっていうのもありますって言われて、その時全然もう行くイメージなかった。
あーなるほど、
今なんて言われたっけなと思って、じゃあその演劇っていうのでお願いしますって言って入りました。
そうなんだ、
ノリです
ノリですね
若干
そうだから演劇部でもなかったし、そうなんですよ、吹奏楽部だ
った。そうか、そうか、
面白い人生。
まあ、意外とでもそういう狙ってないからこそ見つけられる新しい発見とか、
プラスアルファ多分3年生の時にそのね恩師という先生と出会わなければ、
あ、そうですね、
多分どっぷりじゃないけど、
うんうん、そうか
ですよね。
そうです、全然違うことやった。
確かにそういうことはありますよね。人生そんなもんですよ。
そうですね。なんか割とね流されるタイプ。
流されるタイプではないと思いますよ。いやーでもすごい、それがでもきっかけだったとしても、
はいはい、
まあ、震災もあったからっていうのをご自身によりこうなんでしょう、身近にいろんなことを感じられたっていうのもあったんだと思いますけど、そうですね、うん、それで
NPO 法人自分で立ち上げちゃうっていう行動力がすごいですね。
ね、なんか改めてこれそうですね。なんかでもやっぱり大学卒業して3年間会社に勤めて、うん、酒屋さんだったんですけど、仙台でいうと山屋さん、
はいはいはいはい、
東京にある格安っていう、
はいはいはいはい、
ピンクの看板、東京にいる方
は街いっぱいありますよね。
懐かしい、
はい、
お酒が好きすぎて酒屋に就職したんです
よね。そういうきっかけだったんです
ね、はいはい、でもやっぱり3年いやでもすごくしんどくてですね、仕事がちょっと体調も崩したので、まあ3年までやったらとりあえずやめようっていうのはなんとなくずっと頭の片隅にあって、うん、で退職することはもう震災前から結構決めてたんですけど、うんうん、でそのあたりからなんか東京にある劇場とかいろいろジブリの美術館とか結構新しい職業募集してる時期で、はいはい、一応履歴書送ったりしたんですけど、やっぱ中途採用が基本みたいな感じ、新卒、そうそう、経験がない人は取れないっていうのは結構そういう世界だったから、うん、なんともならないなと思って、芸術の世界に行きたいけどなんか行けない、どうしようかなって思ってる時に、まあ、とりあえず退社しようっていうのと、思ってた時期と、まあ、震災がちょうど重なったので、でとにかく3月末にもう退社して、もう忘れもしない4月2日の高速バスが東京仙台から開始、そう開始、はい、開いたその一番のバスでとりあえず帰って、でまあどうせ退職もしてるし時間もあるから、なんかできることやろうと思っていろいろボランティア活動をしていたら、なんかその法人化しようみたいなそういう流れ、まあ大きい結構組織の流れに飲み込まれてやり飲み込まれてやりました。
すごいわ。実際にやっぱり被災地に行かれて活動されてたんですか。
はい、そうですね、そうですね。ボランティアインフォはボランティアの募集情報を集めて発信しようっていう、割とその中間支援系の、でなんかあの時ってボランティア、まあ、ボランティアセンター各地にあったけど、うん、もうそれじゃ足りないから、うん、結構いろんな団体がもう勝手にボランティア募集しますとか、もう勝手ボラセンって言われる、なんかここボランティアセンターですって言ってる、なんていうかこうすごいマッチョな人たちが結構わらわらいたんですよね。でもその情報が東京からたくさん来るボランティアした人に届いてなくて、でそのボランティアの募集情報をとにかくもうちょうどまあツイッターとかが、ね、盛んになってきた時だから、それで見つけて、でも見つけるだけでは情報がすごく何て言うのかな、情報が少ないっていうか、行く人にとってあんま親切じゃなかったりして、どこで集合するのとか、何持ってったらいい、何するのってよくわからない。で行ってみたらなかったりとか、行ったらなんか装備が足りてないとか、いろいろそのミスマッチがあったので、一回そのボランティアを募集してるところに行って取材をして、でボランティア募集情報の項目を整えてウェブで発信するっていうのがボランティアインフォの活動になりました。
なるほど、それがあったおかげでいろんなボランティアさんだったり、まあ、まとめがやっぱりどうしても必要ですから ね特に被災地だと、もう被災してる人たちが最優先なのに、ボランティアがわちゃわちゃしてたらしょうがないっていう話だし、いや貴重な、
そうですね。なんかあとやっぱこう直後から抜けてくると、やっぱボランティアの人も気持ちよく活動した方がまた来たいってなったりとか、なんかそこでね被災された方との交流があった方が気になってまた来たいってなったりとかしますよね、
確かに、
そんないろいろちょっと人間味のある話も一緒に添えて発信したりとか、いうことをしてました。
なるほどね、そこからの駿府町、
そうですね、ようやく駿府町になったぞ。
じゃあこの駿府町のアートワークショップ、
はいはい、
それが気になる、
それ気になる。
まず聞きたい、
駿府町はちょっともう分かったから、
確かに、
その前に、
はい、
そうね、そうね、
アートワークショップ
は何ぞや、今日ね、アーティストの皆さんなので、まずアート、芸術を使って、ワークショップは日本語にすると工房なんです、
はい、
工房なんだ、
工房、まあ、ワークショップって結構いろんなところで今聞くけれど、 なんか教えたりとか、なんか教えてトレーニングさせてあげますとか、そういうんじゃないですよっていうことをまず言った、うん、この団体名をつけるときに考えて、うん、でそのアートって多分誰でもできるし、うん、どんな人にもやる権利があるし、うんうん、それこそ一緒に今活動している重度の障害がある子とかでも目だけは動かせるみたいな、うん、でもそれでもなんか何かを表現してるかもしれないし、うん、それをちゃんと芸術的なこともあるよねって見てあげたいよねっていうのがあって、だから、うん、工房だから行った人が作る、行った人が、うん、主体になってるっていうことがいいよねっていうことで、アートの工房です駿府城はっていう名前にしたかったんですよね。でもなんかそれをこうそう日本語にするとちょっと変だし、
うんうんうん、硬くなっちゃう。
でも今になってみると名前が長すぎて、まあ、NPO 法人駿府城でいいんじゃないかって思ってるところもあります。
いろいろ説名しようとしちゃった感じです
ね。そうなんですよ。でもなんか名前見て何やってる団体か分かった方がいいよねってこの時思ってたんですよね。
へ
難しいな、名前って
ネーミング難しいですよね。
難しいですね。
なるほどね、まあ、思いが溢れた結果できた名前だったっていうことですね。そうかそうか。いやいろいろ聞きたいだが、
だが、かぶりそうだからっていう、そこを気にしてるとなかなか言葉が出てこないんでね。
そうなんだよな、多分ね、大半の方がやっぱりこの経歴と挙げていただいた3つのワードっていうのにだんだん引っかかってやっぱ人生送られてるので、ちょっといつものコーナー行っちゃいますかね。
行ってみようか。
行ってみようかな。じゃあ行っちゃおうかな。
そんなノリだったの、ね、行ってみよう。
じゃあタイトルコールお願いします。
You は何をする人ぞ。
はい、このコーナーは事前にゲストさんから挙げていただきました自分といえばの3つのテーマに沿ってゲストさんのことを紐解いていきましょうというコーナーでございます。
はい、では及川さんの自分といえばの3つのワードは1、子供、2、遊び、3、カタカナだな。インクルーシブであってますか。
はい、
あってます。インクルーシブ、なんか初めてのワードだったからすごく
インクルーシブ、
どこで切っていいか分かんなかった。
確かにね。
これは最後だから、うん、では一つ目の子供かな、うん、最初は、うん、
はい、
いいですか。
はい、子供はそうですね、まあ、私も子供がいますし、うん、8歳と5歳、今活動している中で参加する人の中って子供がすごく多いし、子供を対象に何かやろうっていう企画が多いですよね。で、駿府町の活動は例えばダンスのワークショップやったりとか、まあ、舞台芸術なので演劇とか人形劇とかそういうのを見たりもしくはやったり参加するやったり、なんだろうな、まあ、大体そういう活動が多いんですけど、うん、それをまあ子どもを対象にやるってことはすごい大事だなと思ってやっています、うんうん、で子どもがなんでその舞台芸術にこう今触れることが大事なのかなっていうと、やっぱ生のなんていうのかな、生の舞台芸術、うん、生の芸術に触れる機会ってやっぱりあんまり多くなくて、うん、特に仙台は
少ないですよね、
うん、なんか東京に行くとね、いろいろ近くの劇場でいろいろやってたりとか、うん、電車降りてもいろんな展示会とか展覧会のポスターがいっぱい貼ってあったりとか、お出かけ先にね困らない、まあ、人が多いかもしれないけれど、うん、仙台ってやっぱりそういう情報に接する機会も少ないし、
少ないです
ね、車で移動しちゃうからさ、うん、なんかね
拾いにくいです
よね。そうなんですよね、うん、でなんかデジタルなコンテンツはすごいいっぱいあるから、うん、やっぱ ね、どうしてもそっちに乗っちゃうんだけど、でもやっぱ生の舞台感動したりとか、うん、一緒に誰かと俳優さんの中で活動してこうやっぱりいいなって思うことって、そういうねデジタルのこととはもう全然違う感動とか、うん、心が動く瞬間とかがあるので、子供のうちに、あ、自分ってこういうことで感動するんだとか、うん、こういうのを見るとワクワクするんだって知るっていうことは自分をよく知ることだからすごい大事だなと思っていて、うん、はい、なので子どもを対象にどうやったら子どもが楽しめるかとか、 どうやったら子どもに情報が届くかみたいなことはよく考えて活動しています。
子供の頃って結構印象深いのって大人になってまで残ってますよね。
ね、
意外と残ってて、
その1回をどうやったら作れるかなって、ね、
どのタイミングで来る、その回数も結構大切じゃないですか。
体験だと思うな、結局は、なんかこう今って例えば映画とかもお家で見れる時代じゃないですか。
そうですね、
私たちの頃って映画館に行かないと見れなかった
で
しょ。
指定席なかったでしょ、ちっちゃい時。
なかった、自由席だったもんね。
自由席でドラゴンボールとかドラえもんとか
組
んで、そう、立ち見後半入ってちょっと結果知っちゃってからまた座るみたいな。
そうそうそう、
楽しめないみたいなあったじゃん。
座れないからあってね、さっと行ってみたいなあったじゃん。なんかそれも含めてね、な体験
が、体験でしょ。
そうですね、
でね、隣見たら親父寝てるみたいな。
そうそう、
カメハメが面白くない、ね、
なんかそれが私なんかちっちゃい頃やっぱり例えばジブリとか映画館で、ね、見るっていうのが夏の楽しみだったんですけど、あれが一通りのこうイベントとして、こう脳にすり込まれてるから、
ね、いろんなね、行くまでであったりとかさ、親に連れて行かれてチケット買ってとか、さっき言った立ち見とかさ、いろいろね、分かるの経験だもんね。
何食べたとか、どんな匂いがしたかとか、そういう五感が刺激されるのはやっぱ体験ですよね。
そうなんです
よ、ね、ソフト
クリーム
だ。
そうですか。
コーラスの近くの、うん、あれなんだっけ、映画館
コーラス
の向かい昔、
なんだっけ、
あの、あそこの
東映かな、
東映、
うん、あそこで、あそこソフトクリームは、うん、上にカップがついてたんですよ、食べれる。 あそこだけ何これと思って、
あれを
映画館にソフトクリームで、あのコーンのカップが上についてて、それをパリパリとつけたりするのがある。あそこしかなかったのよ。そう、すみません、ちっちゃい時思い出しちゃった。
いや、思い出しちゃいます、
ね、
市民セ近くの市民センターにゴジラ、キングギドラとモスラ
も、そういうのありました。
なんかあれ何だったんだ
ろう、市民センターも来たんだよね。私も何だったんですか、ドラえもんとか
呼んでました。あ、ドラえもん、そうそう、なんかおもちゃもついてくる。あれは誰がどうやって呼んでたの、
何だったんですかね、
こういう映写機みたいな、
何だったんでしょう、ね
いや、そんな考えられない。
考えないですよね。
家でやる時代やから、うん、
でもやっぱり子供いた、
いましたよね、うん、やったら意外とくれるのかもしれないですよね。
ですかね、
意外とそのお家で見ると
一大行事というか、ワクワクした記憶はあるんだよな。そうそうそう、
だってほら市民会館だから別に映画館でもなんでもないじゃない、
う
ん、
そうそう、
ね、だから和室そう、カーテンとかすごい何重にもしてあったりとかして、
いや懐かしい。ちょっと話それるんだけどさあのお相撲ってさ、うん、その地方巡業あるじゃん、はいはい、仙台でもあって、俺小学校の時連れて行かれて、親父に
私も行きました。
これまあ、今もちゃんと太ってるんですけど、ちっちゃい時もまあまあ太ってて、親父によく食えよ、相撲部屋入れられっからなって言われて、なんてひどい親父だと思った記憶があるんだよね。あれ以来相撲はちょっと嫌いなんだけど、このまま行くと入れられると思って、でそこからウーロン茶飲んで痩せたんだけど、
うん、ありましたね、行ったな。
そういうちっちゃいことの積み重ねというかね、うん、確かに大したことではないのかもしれないんだけど、うん、やっぱりそれが元で何かがこうつながってったりっていう、うん、そうですね、いやでもそうだよな、なんかすごい納得したっていうか、うん、及川さんのその一番目のこのワードと活動が私の中にもなんかすごい今ピケーでハマって、
あら嬉しい、
あ確かにみたいな。
ちっちゃい時の頃もね、あるんだよね、インパクト残るものって、
うん、確かにあるよね、
映画とかその芸術っていうのはすごい、舞台とかね、覚えてるもん、東京までピーターパン見に行ったやつとかさ、そうそうそう、親に
連れられる、ミュージカルですか、
ミュージカル、
あ、私もやってる、
飛んでると思って、うんうんうん、とか覚えてるし、結構覚えてるのは覚えてるし、
そうですね、うん、そういう風に覚えてないと、自分が子供生まれた時に連れて行こうとかなかなかね、ならないじゃないですか、舞台芸術ってそこに行って見ないと見れないから、
うん、確かに
再現性がないですよね、うん、
確かに、
その、まあ、美術なんていうの、そのものだったら、うん、展覧館で巡業すれば同じものをあの見れるんだけど、うん、もうそこに人が集まってその場所で、うん、そのところにみんなが行かないと成り立たないから、うん、
その空気感とかね、
そうなんですよ、だすごく伝えづらいし、
確かに、
うん、広がりづらい、
なんか結局のところ、うん、 いくら技術が発展しても、うん、なんかアナログじゃないとみたいなのってたくさんあるじゃないですか。なんかそこはどんなにこう子どもたちがこの先にこうどんどんいろいろテクノロジーだったりとか社会全体が変わっていっても残して伝えていかないといけない部分なのかなって思っちゃった。
わかる。
伝わって。
なんか懐かしい言葉で思い出しちゃう。
ね、いろいろ思い出しちゃうよね。ちょっともうそれにちょっと通ずるのかしら。うん、2番目も。
2番目
かしら。
遊び。そう、遊び、遊びもね大事なんですよ、ね。遊びってまあプレイっていう、うんうん、で演劇って英語だとプレイなんですよ、うん、同じプレイだからプレイズプレイって昔から言うんですけど、うん、演劇は遊びだっていうのが一番大事なところにあって、まあ、演劇って本当に遊びなんで言葉遊びだったりシェイクスピアもそうだけど、うん、
確かに
言葉遊びだったりとか子どもの頃の、ごっこ遊び、うちの娘も一日中やってるけどあの人はじゃあ何でやってるの、じゃあここはこういうことで、ここはこういうことで、じゃあここは水道でなんかなんとかっていうことねっていう、まずその
設定
をさ、
楽しいんですよ、それが。
そうなの、そうなの、その世界にどんどんこう、なんでもないリビングなのに、
かわいい、
なんでここに水道があるのみたいなとこに水道があったりとか、でもそういうふうに見立てて遊ぶっていうのは演劇の一番最初のところだったりして、でそれってお友達を、ね、例えば4人女の子がいたら、うん、その4人の中の頭の中に同じ設定がなんとなく浮かぶわけですよね、うん、見えないんだけど、うん、でこのイメージの中で共有イメージとしてそのなキッチンがここでっていうのを持って遊ぶ、その役で遊ぶ、その自分のロールで遊ぶっていうのは演劇を見てる時と同じで、
う
ん、そうなんか例えばこう劇団四季みたいにすごく具体的な舞台美術とかがあって、うん、もうどうも見てもここはアリエルがいる海の中って分かることもあれば、もう真っさらの素舞台で男一人しか立ってないんだけど、見てる人にはもう戦時中の風景が浮かんでいるとかね、うん、そういうその、頭の見てる人の頭の中の共通イメージをセリフやそのなんか俳優の技量で浮かび上がらせるっていうのが演劇で、そうやってイメージする力ってごっこ遊びとかがすごくこうつながってるんですよね。だからアートを楽しむっていうのは本当に遊びを深めるっていうことがすごく大事かなって、ものづくりとかもね、なんかそうじゃないですか。
そう思い出しました、
思い出しました。よかった、ケイタさんの何かにこう引っかかって
ました。いや刺さりましたね。一人で今コツコツキャンドル作ってんのも、
はいはいはい、
小学校の時幼稚園の時とか、一人っ子なんで家で遊ぶわけですよ、
はいはい、
レゴが好きで、
あうちのお兄ちゃんも好きだ、
レゴを一回そのものを作るんですけど、はいはい、あとは全部壊すんですよ。そっから想像したものを村とか町とかいろいろ、
あのセットでね、
そう、
はいはいはいはい、
全部いろいろ組み立てて設定して、はいはいはい、ガチャガチャで出た、はいはいはい、消しとかそういうので遊ぶっていうのを全部一人ですよ。さっきまでお友達の話してましたけど僕は一人です
一人劇場ね、
そうやってっていうのがあって多分今につながってるの
かな。いやそうじゃないですか、
ね、想像する
っていう、はいはいはい、没頭して、
そうだわ、
いっぱい遊ぶのが本当に大事だし、うん、今子どもたちのために演劇を作って、特にその障害のある子どもに対して子ども、あの演劇作ってるんですけど、障害があるっていうのも割と身体障害、体が動きませんと、知的障害がある、まあ、発語もあの言葉も喋れないです。であんまりこう、周りの人が言ってることもちょっと理解するのが難しいですって、まあ、知的障害で、それをこう重複している、情報を持っている子たちがいて、でそういう子たちにセリフのある演劇を上演しても覚えてられないから、前の場面でこういうことがあってこういうこと、だからここでアリエルはこうやってなんか足が変えてんだねみたいなのって覚えてないとわからないから、やっぱ楽しめないんですよね。だからあの感覚で伝わる、例えば風が吹いてくるとか匂いがします、なんか音がする、振動があるものがを渡しますとか、そういうこう五感を刺激することで俳優と子どもたちが 世界を作るっていう多感覚演劇っていうのを作っていて、もうそれは本当にもうずっと遊びの研究をひたすら俳優たちが毎日稽古してるんですよ。こういう遊び道具だったらこう感じるかなとか、今使ってるのが紙をすごい大裂いたやつ、そうめんみたいなやつを、これドラム缶3つぐらい分ぐらい用意して、
すご
っ、それをバッサーってこう
楽しそうい
けーみたいなとこにバフッみたいな、うんうん、そういう遊びのシーンを作ったりとか、もうでもこうやってバフッってやるよねとか思って用意するんだけど、全然違う遊びをするんですよ。
例えば
や
バフやんないですか。
怖くて、そうバフ もういけない、怖くていけないから
。なるほど。
すっごい時間かかると思ってるし、どっちかっていうとこのカサカサっていう音が好きです。カサカサを聞いていたいとか思ってるし、
みんなそれぞれ違うん
ですね。そうなんですよね。遊びを大人が追求すると本当に頭使うっていうか難しいなと思いながら、
意外な反応もあって、それがまた楽しかったりしますよね。
そうですね。
そうきたかみたいな。
そうなんですよ。本当に天才だな、みんな。
子供は遊びの天才。自分で考える、ね、自然にね、
そう、
自分たちルール勝手に決めてね、遊び出す
し、
何その遊びってのありますよね。
本当にびっくりすることがいっぱいありますね、遊びの。
なんかあのままでいてほしいというか、ある一定の年齢になるといろんなことが分かってきたり、
う
ん、あとまあ日本社会がその抑圧する制度が強いからもあると思うんですけど、すごい型にはまってくじゃないですか。でなんかこう、私自身あの SNS にいろんな投稿してて思うのは、妙に真っ向から来られる真面目っていうかの意見もあるんですけど、あ、もんなと思うんですよ。本当になんかそういう言葉を直接言われると、うん、お前の頭おもんないなみたいな、なんかそういう目線でしかも見れなくなっちゃってるんだなっていうのが寂しくて、うん、
本当ですね、
そう、もっと自由でいいじゃんって、うんうん、大人だって、私だって、ね、いい大人ですけど、うん、もう自由にやってるのにみたいな、うんうん、本当になんかあの自由の感覚のまま行ってほしいなって、
ね、羨ましいですよね、
ねえ、なん
か、
うんうんうん、どっかでね、やっぱね、年齢とも変わる部分でね、
何なんだろうね、
もったいない部分であるよね。
そうそうそう、
今はね、もう私今来年40なんですけど、うん、私たちが小学校の時よりは娘を見てると、うん、もうちょっとなんか自分たちの頃よりも許されてる部分もあるような気もするし、
ああいう感じはちょっとするのかな、僕は子供いないから分かんないですけど、うんうんうん、自分たちの時よりかはなんかこう、うん、ある
理解がね、
そうそう
そうそうそうそうそう、
確かにね、
まあ、ランドセル一つでもさ、うん、なんか色違うとさ、うんうん、大人たちは引っかかってた時代だけどさ、
思いっきり引っかかってる ね、
そうですよね、今全く関係ないですもんね。
確かにそう、
確かにね、
ね、周期さん、ね、さ、ほら、うん、性別もいろいろでもいいっていうのは、うん、昔なかったんですからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なんか都会に行けば行くほど、うん、結構それがもうちょっと自由かなっていう、
そうかもしれないですね、うん、
やっぱり地方とかね、田舎と言われるようなとこだとどうしてもね、
価値観がね、
閉鎖的だったりとかっていうのはね、う
ん
う
ん、難しい、
そんな気がしますけどね、でも大事、本当に遊び尽くしてほしい人生だ。誰だったかな、うん、全然ホリエモン大好きとかじゃないんですけど、ホリエモンがたまにいいこと言うなって思ったのが、はい、その人生は最大の暇つぶしですよって言ってたんですよ、
う
ん
う
ん、
そう
ね、でも別に誰のために生きなくてもいいし、うんうん、あの生まれてること自体に意味があるから、うんうんうん、本当に何したっていいから、うん、その与えられた時間を思いっきり楽しんで生きれるかどうかの方が大事なんじゃないっていうことの意味だったとは思うんですけど、うんうん、本当にその通りだなと思うし、若い子たちこそ今ねこういう時代だからなかなか将来の楽しみが見出せない子も多いですけど、
そうなんだろうな、
ね、でも本当にだからこそ余計に自由でいいんだよとは思いますけどね。
そうです ね、なんかその暇つぶしっていうのはすごいいいなと思って、うん、こうしなきゃいけないとか、うん、将来の夢決めなきゃいけないとか、なんか なんかこうしなきゃいけないっていうところから一歩引くと すごい、あ、なんだ、なんでもいいじゃんって、うんうんうん、なかなかでもこの一歩引くのできない
ですよ、うん、確かに、ね、怖さもありますよね。
そうですね、
外れちゃうんじゃないかとか。
そうそうそうそう、ね、
ちょっと僕らにハマらないのかもしれない。
ドンピシャです
けど、本当だから、ね、自由な生き方、いろんな生き方あるよっていうのもね、大事です。
大事です。じゃあ最後ですかね。
踊りのインクルーシブ。
インクルーシブ、はい。
何ですかこれは。
そもそもそもそも
美味しい食べ物のみたいな。
食べ物ですか？
あ、違います。
なんで試すんですか？流行ってるやつかなと思って、パンナコッタとかそういうやつかなと思って。
インクルーシブはですね、包括的なとかいう日本語になると思うんですけど、例えばインクルーシブ教育って今言われるのは、障害のある人もない子も一緒に学びましょうとか、演劇の界隈で言うとインクルーシブ演劇とかインクルーシブ作品とかっていうのは、観客をこう固定しない、当然あのさっき言った多感化展示みたいに障害のある子もない子も一緒に見ましょうみたいな、あんまりその対象を分けないで一緒にできることの方に重きを置いて、やった方がこの場も面白いよねっていう考え方ですかね、と私は認識しています。
分かったか、
分かったような分かんないような
分かった
私は前聞いたことある言葉、よく言いますね、インクルーシブ教育って。それ
も
最近やっぱなんかこうなんか固定した考え方だったりとか、こうじゃなきゃいけないっていうことをなんか排除して、もっと自主性をみたいなのだったりとか、
そうですね、
なんか自由にっていうような教育の仕方、
そうですね。なかなかこう日本でこう広まっていかないですけど、ヨーロッパの方とか、北欧の方とかではだいぶそれが一般的になってきます。で、まあ、小学校行くと支援学級があるじゃないですか、通常学級と支援学級があって、大抵仙台だと花の名前がついてたりとかします、するんですよね、ひまわり学級とか、でクラスを分ける。でこれは、例えば国語算数をするときは分けてた方が子どもにとってもいいかもしれない、その分かりやすい、その習熟度がそれぞれ違うから、でも例えば体育とか音楽とか美術は一緒にできるかもしれない、障害があっても作るもの、まあ、障害になる人との芸術活動って今すごく盛んになってるんですけど、私が小学校の時も絵がめちゃくちゃうまい支援学級の子がいたんですよ。独特の絵なんだけどすごく精密に描いたりとか、いつまででも描いてたりとか、 でも今の教育だとやっぱそこも分けて過ごしましょう。で同じ学校の中にいるんだけど、まあ何て言うのかな、分かれて学校生活を送る、一応その通級って言って、あの通常の学級に支援学級の子が来て一緒に活動したりする時間も持ちましょうっていうふうにはなっているらしいんですけれど、それが今度北欧とか欧米になるともっと一緒にやってる数が多いんですよね。で確かにそれは教育の仕方をちょっと工夫すると実はできることなんじゃないかって今言われてて、例えばスウェーデンとインクルーシブ教育どうなってるかっていう と、すごいこうじっとしていられない、ずっとジャンプしてますとか、ずっと走り回ってますっていう子がいたとする。でちょっとまあ発達障害があるから支援学級ですよねってなるところ、こうずっと揺れてないと落ち着かない人は、じゃあバランスボールに乗って一緒に行きましょうとか、座ってられない子はじゃあここにちょっと立って聞いてみましょうとか、なんていうのかな、その配慮したりとか準備することさ整えば実は一緒の教室でいられるんじゃないのっていう考え方だと私は思っていて、それがインクルーシブ教育、まあいろんな形があるみたいですけど、
なかなかこれって表すのも難しいけど、まあそのざっくり言うと多様性ですよね。
そうですね、いや本当そうなんですよね、 でも地域の小学校に通うってみんなが持ってる権利のはずなのに、うん、障害のある子って支援学級入るのもちょっとやっぱ今難しくて、やっぱ支援学校に行ってください。障害のある子だけが通う支援学校に行った方がいいんじゃないですかって小学校前の就学前でね言われちゃうことが、あの通知に来てるお母さんからもよく聞く話ですけど、とにかく小学校に上がるのがファーストステップ。
そうなんだ。
そう、就職活動みたいにいろんな支援学校や支援学級を回って、自分その地元はどこに行けるかな、どこだったらうまくやれるかなみたいなことを割と半年ぐらいお母さんと仕事したら超大変、
大変、
でもそういう様子を見てても本当は地域の小学校にみんなが通える権利があるは、私たちなんて何も考えないでね地域の小学校に行けたけど、なのだけどやっぱりいろいろな問題があって、うん、支援学校を進んで、支援学校はそのもちろん向いてるっていう子もいるし、うん、今うちの村部署で一緒に活動してるお母さんは来年の4月から小学校に行くんだけど、うんうん、気持ちの中では支援学校って言われてるけど、でも地域の中で一緒にね子供たちと育ってほしいっていう、うん、なんか気持ちも捨てきれられないみたいなところですごいジレンマに挟まれてたりする様子を見ます。それがもっとインクルーシブが地域で進んでいくと、そんな悩みも少しねなんか解消されるのかなと。で、スンプチはそのインクルーシブを推進するために、一緒にダンスしましょうとか、一緒に演劇を見て一緒に感動しましょうとかっていうのが一緒にできることなので、芸術って何か作ったりとか、そういう場をなるべくいっぱい設けて、ああなんかバギーに乗ってること私って一緒に感動できるんだとか、この間ももう全員バギーに乗ってるみたいな人たちと一緒にダンスのワークショップやったんですけど、バギーから降りて、本当にこう硬直してて体が動かないんだけど一緒にダンスするとやっぱすごいこっちを巻いてくれてたりとか、もう本当に心がこっちの心が震える瞬間がいっぱいあるんですよね。なんかそういう場所をいっぱいこう活動で作りたいなと思って。インクルーシブでした。
分かったかしら。
分かったし、なんかやっぱ自分も小学校の繋がり通り
で、うん、あはいはい、
そういう学級があって、うん、うちの小学校結構フリーカーに近くて一緒にやってたイメージがあったんですよ。結構入って一緒に授業やったりとか、体育とかもやってた記憶があったから、
あ、そうですか。
なんか別っていう感じがあんまりない。うん、小学生の時のイメージは。
いいですね。
でもなんか年々こう中学高校ってなっていくとどうしてもなんか分かれていったなっていうのが今思うと、なんかあの当時はちっちゃかったから当然だったことがなんかね変わっていっちゃったんだみたいな。何があったのか分かんないですけどね、いろんな事情があってっていう。
やっぱり中学、高校、まあ、大学就職とかね、その専門学校とかこう進んでいくとやっぱりそれらのふるいにかけられていきますよね、どうしても。だからその子供にとっては自分がやりたいことや進路に向けて進んでいるんだけど、実は反比例して多様性からどんどん離れていく、就職するまでは。
確かに。
そう、それはなんか難しい問題だなって。
難しいですよね。何かと分けたがりますからね、日本のこの文化が。
効率よくしよう
と。小さければ小さいほど、なんかいろんな人が一緒の方が自然だからいい気はするんだよな。そうして重ねてきて、これは別、別別っていうのは別なんだって入ってきちゃうと、もうね、大人になってからだと中学高校生だ、なんかそうなっちゃう、それはこうだからってなっちゃうと、なかなかね受け入れられない部分とかもしかしたら出てきちゃうから、
ありますね。
ね、幼い時の方は自然体に入った方がいいですよね、こういうのね。その地域の環境であったりとか、ね、大人たちの、僕は小学校の時そういう環境、大人を含めて良かったのかなって多分思います。
すごい。でもそこをこう自らなんていうんですか、いろんな活動を通して、
はい、
またこう変えていこうっていうとちょっと大げさな話になっちゃうのかもしれないですけど、はい、自分のできる範囲でちょっとずつでも、うんうん、変化を起こせればっていう、はい、多分思いでやられてるのかなと思ったんですけど、はい、それ れができるっていうのも最初と同じこと言ってるんですけど、すごいなって。
いやいやいや、なんか私もね、なんか変わってる子だったんですね本当になんかまあ馴染めないなとか、あみんなと同じってやだなみたいな気持ちは多分なんかどっかにいろいろ持ってて、本当にほら女子はねグループができたりとかするじゃないですか、小学校の時で。なんか今でも覚えて、小学校5年生ぐらいの時になんかグループ抜ける宣言しようと思って
たなんすかそれ
なんかありますよね。
そうなんかこのグループ同士でいざこざやってるの、うん、なんか嫌だなってすげえ思って、うん、で友達にそうグループを抜けますってわざわざ宣言をして、私は一人でいますみたいな、なんかね言ったのすごい覚えてます
あるんですよね、女子ってね。
あと成人式のこのふわふわが嫌だな。そう、そう、まさかふわふわじゃないよ。なんかね。
とにかくちょっと違う道を。
そう、だからなんか本当はいろんな人がいた方が居心地よい人もいるのになっていうのがもうちょっとあるのかな。
確かに。
あとなんかいろんな人がいて作った方が絶対面白いもん、うん、ダンスもそうなんだけど、うん、
確かに
同じから、まあ、背丈を結構みんな同じの人たちと一緒に作ったら揃いはするけど、うん、あんまり私はね、私スムーズとしては面白い作品と思わなくて、うん、小さい人も大きい人もいろんな年齢の人もいれば、体が本当にいっぱい動く人もいるし、めちゃめちゃ硬くて全然動かない人がいても、こういういろんな人たちが一緒にダンス作品を作った方がやっぱ見てる側もはるかに面白い、色とりどりで面白いって思う。だからなんか障害者支援をやってる団体っていうふうに見られがちなんですけど、全然そんなことなくて、こういう人と一緒にやった方が面白いっていう価値観でやってるんですってよく言うようにしてます。
だからこそのアートワークショップ出張なんだっていうことですよね。やっぱりこれついてた方が良かったですね。
いいですか、大丈夫です
か。これなんかったらダメっすよ。
ただそれこそ数日帳だけだったら本当に支援のっていう障害者支援のかなって終わっちゃうかもしれないけど、アートってついてるところがやっぱり
一番のこだわりポイントっていうか、
それがあるからこその観点でっていうのが伝わりやすいと思います。
はい、じゃあ今これからもこれで
い
こうと思います。
いやー、いっぱいね、まだ聞きたいことあるんですけど ね、ちょっとね、お時間がまたね、差し迫っておりましてね、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、全然なんか時間過ぎた感じがしないんですけどはい、まあ、1枚
くれるんですか。やった、必要
今ので1枚お金の話が好きだね。
頭が
ぼーっ
としてるんでしょうね。
暑いからね。
暑いからね。大事です。はい。ということで、じゃあ3つしっかりとお話をお伺いできましたので、うん、最後にですね、及川さんの方からぜひ次のゲストさんをですね、はい、ご紹介いただきたいなと思います。
はい、お話てっちゃん。
なぜその絵本みたいな、お話てっちゃん。
お話てっちゃんを紹介したいと思います。
お話の国みたいな。
はい、本名伊藤さとしさん。
はい。お話てっちゃん。
はい。本名は伊藤さとしさん。
はい、
はい、サトシは哲学の哲一文字でサトシさんって呼びます。
あ、それでてっちゃんなんだ。
そうなんです、
てっちゃんじゃないと
本当だね、
さっきからね、
はい、駿府庁がもう本当に昔から設立した時くらいから一緒に活動していて、うんうん、今は事務局でメールマガジンの編集をしてくれてるんですけど、本業は人形劇団に昔いて、人形劇をやったり人形を作ったり、あとは朗読とか、ラジオに出て、渡りの災害 FM の福山青空で、
はいはいはいはい、
ちょっとね番組を持ったりとかして、お話を町民向けにしてる方です。
いやすごい、なんかお話上手そう。すごい。
パーソナリティ同業だな。
ライバルバチバチ。
いてちゃんすごく面白い。
あ、本当ですか。はい、うん、
わ楽しみ。
ありがとうございます。
紹介します。はい、はい、ありがとうございます。ということで、はい、今回は NPO 法人アートワークショップ駿府所代表の及川貴子さんでいらっしゃいました。及川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。駿府所ラジオ、はい、エンディングです。
エンディングです。
いやいや、楽しかった。
楽しかったですね。
引き続き及川さんの方に残っていただいております、はい、ありがとうございます。
本当に楽しかった。
楽しかったですよね。絶対楽しかったと思います。
懐かしい。
厚かましい。なかなか言われないから嬉しいね、逆に。
あ、そうですか。
ありがとうございます。本当に、
ね、まだまだいっぱい聞きたかったです、ね。
もしあれでしたら、なんか今後のお知らせとか、は
い、お知らせしていい
ですか。ガンガン聞きたいです、はい、1時間枠差し上げます、ね、おいかおレディオ。
9月の
9月、
はい、16日17日に、うん、宮城野区子供舞台芸術祭フラットシアターフェスティバルを駿府所で開催します。はい、これは、去年から始めたんですけど、うん、今回第2回目です。
2回目、
はい、はい、まあ、先ほどもお話しした通り、子供のうちに何か生の舞台芸術を触れるっていう機会をどうしても増やしたいなと思って、もう9月はスプラットシアターフェスティバルにもう毎年行こうみたいな家庭が増えるといいなと思って、もうこれは10年ぐらいは続けたいなと思っている企画です。はい、2日間、宮城野区文化センター、宮城野区中央市民センター、同じ建物になっているんですけれど、で開催します。国内外で活躍するアーティストが集結して、人形劇やサーカス、
サーカス、
はい、シルク・ド・ソレイユに登録している、一輪車世界チャンピオンがいるんですけど、そのチームが来て、ものすごい5連なんかね、タイヤが5個縦に連なってる一輪車とかでアクロバティックな技をしたりとか、そういういろんな作品が来る芸術祭です。
はい、面白そうな2日間。
来てください。はい、
2日間。
入場料とかそういうの。
入場料、はい、大人のチケットが1作品2000円、うん、子供が500円です。うん、はい、うん、はい、0、1、2歳までは無料で入れます。うん、はい、
詳しくは、
詳しくは駿府所のホームページですね。うん、はい、
了解でございます。
上演だけじゃなくて、体育館に段ボールをしこたま出して、うん、もうずっと工作するコーナーとか、
面白そう。
芝生エリアはいろんなマルシェになっていて、キッチンカーが来たりとか、一日楽しめるので、はい、ぜひ来てください。
秋の芸術に日和ですもんね。
そうですね。天気がいいといいな。
ね、本当そうですね。ぜひぜひ、詳しくは駿府所のホームページをぜひご確認ください。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後にいつものお知らせを読み上げます。はい。この番組では、リスナーの方からの番組へのご意見、ご感想の投稿をお待ちしております。メッセージは、する人ラジオのメールアドレスへとお送りください。メールアドレスは、する人ラジオ @gmail.com、する人ラジオ @gmail.com でございます。する人ラジオは、各種ポッドキャストアプリ、ひとひと YouTube チャンネル、ひとチューブにて配信をしております。今完全ですね、不定期に配信となっておりますけれども、配信がある日、ある日じゃない、配信がされましたら、インスタ、ツイッターでまずお知らせが入りますのでですね、週末の8時っていうことだけは決めて配信しておりますので、まずは SNS の登録ですとか、ひとチューブの登録、チャンネル登録もぜひお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ということで、今回はここまで。
せーの、
またね
ー。鶴人ラジオは、ひとひとクルーゼミの提供でお送りいたしました。